Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第260回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに素敵なお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
ケセラセラ鏡に、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
今日は智香さんと二人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
このところ智香さんに読んでいただいてますのが、はい、角田光代さんのお料理をテーマにした短編を読んでね、はい、とても面白いお話でしたよ ね、はい、で今日読んでいただく作品もお料理にまつわるエピソードが綴られています、
はい、
そこでね、今日はちょっとね、智香さんに、はい、美味しかった料理についてちょっと思い出していただきたいなと思ってます。
美味しかった料理、
うん、そうですよね。今まで食べて美味しかったなと記憶に残っているお料理なんですけど、あ、はいはい、まあ、もちろんお母様が作ってくださったお料理もいいですし、はい、まあ、外食外に食べに行かれた時のお料理でもいいですし、うんうん、ご自身が作られた
ないですね。
いや、そんなことそんなことない。大きなおにぎり、
はい、
直子さんが言ってました、大きなおにぎり、美味しそうです、ね、はいはい、ですけど、なんかこう、うん、印象に残っている、記憶に残っているお料理ってありますか。
そうですね、現在進行形ですけど、
はいはいはい、
私ね、子供の頃から母の作ったかす汁が大好きなんです。
かす汁、
うん、
はい、
寒い冬にね、
はい、
もうね、具沢山いっぱいに、
はい、
お肉も入ってますし、はい、豚肉、
豚肉、
鮭も入ってるし、はい、大根、煮干し、里芋、
もう
あらゆるものが入ってるんです、
はい、
そのかす汁を、
はい、
お腹いっぱい食べるのが大好きで、
ほこほこ
温まって、いまだに、
あ、
この冬毎年
ご自身でもカス汁はお作りになりますか。
私が好きなので、うん、あの作ったから取りにおいでって鍋いっぱい持たせてくれます。
あら、
それは何日もかけて食べるんです。でもすぐなくなりますけど、もうあれが本当に冬の名物、はい、大好物で、はいはいはい、すごく美味しくて、私実は作ったことあるんですけど、はい、まずくて
作り方見てるんですけど、
なんか違う、
違う
で、あの作ってるとこ見ててもやっぱ違う、
は
い、
違う、
他の人の食べても美味しくないと思う。
何、うん、でしょう、
わからない。もう、ね、日が経つごとにドロドロしてきて、うん、お酒弱いんですけど、うん、カス汁大好き。
お母様がお作りになったのもやっぱり日が経つほどにドロドロに、うん、まあ、それはね何回も温めるとそうなんですよね、うん、
水足しなさいって言われるんですけど、うん、ドロドロ好きで、
なるほど、割とこう濃厚な感じになっていて、濃厚になってい
く、楽しみながら
具も形もなくなってしまうぐらいドロドロになっても、
ご飯と食べると美味しい、
美味しい、うん、
あったまる、七味唐辛子
入れて、何が違うんですかね、
やっぱり目分量じゃないですか。で、ね、酒粕も多分お酒屋さんで買ってると思うんですよ、はいはいはいはい、で好きなの知ってるんで、
はい
はい、あの毎年ね、さつまいもも入ってます、もうなんかあらゆるもの入ってますね。
あ、すごい美味しそう、
めちゃくちゃ美味しい、本
当に、ね、
子供も大好きですね。
でもご自身で友果さんが作られたものとは味が違うっていうことですね。
もう作るのをやめようと思いましたね。いっぱい作って食べるの結構きつくないですか。
ねはいはいはい、はい、
なので、うん、勝手に作ってくれてますね。
あら、
でも多分私が一番好きなんじゃないかな、あ、兄弟で。
なるほど、でも美味しい、
美味しい、あったまりますよ。
いいな、私ね、母親、残念ながら母親が作った料理で美味しい思い浮かばない、うんうん、一つも思い浮かばないんですけど、うんうん、私あの一番すごい、あの今でも覚えてるのが、はい、北海道に旅行に行った時に、はい、あ、であの、まあ、普通のホテル、観光ホテルに泊まったんですよね、うん、はいはい、でそこの和食屋さんで普通にあの晩ご飯食べたら、うん、すごい美味しかったんですね。
そうなんですね、
和食の料理、うんうん、まあね、北海道って美味しい食材がたくさんありますけども、ね、あのなかなか美味しい和食屋さん、うんうん、であのいくつかこのイタリア料理とかなんか違うお料理 の、うん、あのお店も入ってるホテルだったんで、はい、でもなんかあの前の日に3泊ぐらいする予定だね、はい、で前の日に違う洋食食べたけどこっちの和食の方が美味しいなって言って、はい、で明日もここで食べようと思ったんですけど、うん、まあ、なんかあの定食って決まった料理みたいだったんで、はい、これあの明日も同じメニューですかって夫が聞いたんですよね、はい、そしたらいえいえ本当はあの一緒なんだけど、うん、あのここのお店のお料理すごく美味しいんで違うお料理も出てくるのかなと思って聞いたんですって言ったら、うん、なんか料理長っていう方が出てこられて、うん、であの本当はこの同じ料理しかないんですけどちょっとそう言ってもらったんで違うの作りますねって言って、
嬉しい、
うんうん、それがめちゃくちゃ量が多くて次から次から美味しいんです、美味しい料理なんですけどどんどん出てくるんですね。これ絶対この料金でこれおかしいよと思うぐらい出てきたんですけど、もうすごい美味しくってあの嬉しかったんで、あの帰ってから手紙を書いたんです。で、あのすごいあの時あんなあの おもてなししていただいて嬉しいですって言ったら、本当に料理長の直筆のお手紙が来て、あ、そんなに喜んでもらったんだったら嬉しいですみたいな感じのをいただいて、
温かいお話。
そうなんですよ、すごいね、美味しかったんで、でもう一回行きますって言って行ってない
遠いですからね、北海道
です。でもあの和食料理店のあの板さんのお料理がすごく美味しくて、うん、今でも覚えてますも
う、ね、そんなこと言ってくださったら嬉しいでしょう ね、
そう
ね、
多分あの料金であれだけ出したら赤字だろうなって思うぐらい、サービスですね、美味しかった、食べたかったんですけど食べられないすごいあのいい思い出がありましたので、いい思い出です
ね、旅の思い出ですね、まさに。
そう、そうですよね。でもお料理って言ったらやっぱあの心を込めて作ってくださる方のお料理っていうのが ねあの身に染みて美味しいなって思った次第でございます。
いいお話
ありがとうございます、はい、じゃあね、今回も前回に続き角田光代さんの、はい、夕べの食卓から短編を一つ読んでいただきますね、うん、はい、前回は彼女のレシピブックというお話 で、うん、これもねとても大人の女性の素敵なお話だったんですよね、はい、うん、で女性がこの手の込んだ料理のレシピブックを見つけて うん、それを見てお料理を作りましたというお話ですね、はい、うん、で今回はどんなお話か、うん、ちょっとだけ教えていただけますか、は
い、じゃあ簡単に言いますね、
簡単、いつもね、すごい簡単、
あの恋人に振られた、
はい、
若い男性が
分かりました
料理に目覚めて元気になっていくお話です。
もうすごい分かりやすいですね。いいですね、はいはい、でそれ分かった上で聞いていただいたらね、はい、ね、安心して聞いていただけるんじゃないかなと思います。はい、では角田光代作夕べの食卓よりようこそ料理会へ、お友かさんに読んでいただきます。お願いします。
夕べの食卓より角田光代、ようこそ料理会へ。栗本純也が料理を始めたのは3年間付き合った恋人に振られたからだった。はっきりした言葉にしてプロポーズをしたわけではないが、お互い年齢も30代の半ばでそろそろ結婚するのだろうと純也は思っていた。だから別れましょうと言われた時は驚いた。なんで俺にどこか悪いとこがあるなら言って、直すし努力するからと。そんなことはしたくなかったのに、驚きのあまり純也はすがりつくように言った。3年間喧嘩もしたことがなかったのだ。先がないように思えるというのが彼女の答えだった。先ってなんだよ、俺結婚するつもりでいたのにと思わず言うと、それよと彼女は静かに言った。結婚して一緒に暮らすイメージが持てない。無理やりイメージすると、私がくるくる世話しなく家事をしていて、あなたはずっとスマホでゲームしてる、そんな図しか浮かばないと言うのだった。確かに彼女に甘えていたところが多分にあったと純也は思い、謝罪し、家事もする、スマホもやめると言ってみたものの、彼女の決意は変わらなかった。もしかしたら他に好きな人がいたのかもしれないけれど、それ以上深追いするのをやめた。もっと惨めになりそうで。別れてしばらくは残業のない日や週末は寝てばかりいた。いくらでも眠ることができた。梅雨明け間近になり、これではいけないと思い立って純也はスポーツクラブに入会し、そして料理を始めた。料理初心者に大切なことは自分を過信しないことだと友人の杉田大輝は言う。学生時代の友人である大輝は IT 企業で働くサラリーマンだが、料理が玄人並みにうまい。まずはレシピ本に忠実に作れ、間違っても自己流にするな、ニンニクを入れたらうまそうだとか、みりんがないからそこは無視だとか、してはならぬと真顔で言う。写真の美しい初心者向けの料理本もくれた。ようこそこの奥深き料理会へとマジックペンで表紙に書いてあった。それまで純也は料理などしたことがなかったから、調味料や調理道具は一通り揃えなければならなかった。大輝の言葉通りレシピに忠実にホイコーローを作った。ご飯を炊いて、顆粒だしを使って味噌汁も作り、カット野菜でサラダも作った。1時間以上かかったが、驚くべきことにレシピ本の通りに作るときちんとホイコーローができた。日曜日の午後、自宅のダイニングテーブルで一人ビールを飲み、ホイコーローを食べ、純也はおおと恋にするほど感動した。プロ野球を見ながら食べていたのだが、食べることに集中したくてテレビを消した。そして思う、別れた恋人の家で恋人の作った夕食をよくテレビを見ながら食べていたけれど、あれは随分失礼なことだったのじゃないか。別に見たいテレビでもなかったのだし、彼女が一度も怒らなかったのは諦めていたからなんじゃないのか。振られたのも無理はないのかもしれない。 ホイコーローを食べながら、純也はしみじみと思った。それから純也は料理にはまった。面白いようにはまった。文房具メーカーの企画開発部に所属している純也は、残業のない日はスーパーマーケットに寄って帰り、土日はジム帰りに商店街で食材を買い、一人分の夕食を作るようになった。今まであまりにも何も知らなかったことに自分でも驚愕した。ネギと万能ネギが違うことも、合いびき肉というのが牛と豚のひき肉であることも、食用油にものすごくたくさんの種類があることも知らなかった。そして料理そのものがオンとオフの切り替えスイッチになることにも気づいた。仕事から帰って料理をしていると、会議で煮詰まっていた気分がほぐれて、なんとなく風通しが良くなる気がする。土日の料理は恋人のいなくなった寂しさやつまらなさを忘れさせてくれた。何よりすごいのが、レシピ通りに作ればその料理ができることである。もちろんレシピ本のように美しいミデクレにはならないし、外食した方が美味しい料理もあるが、ハンバーグはハンバーグになり、サバの味噌煮はサバの味噌煮になる。そのことにやはり純也は感動する。高級食材を使うべからず、興味本位でスパイス類を揃えるべからず、シンプルにいけ、というのが杉田大樹の第二のアドバイスである。確かに一通り料理ができるようになった純也は、高級和牛でローストビーフを作りたくなったり、スパイスから作るカレーに挑戦したくなったりしていた。それをぐっとこらえ、あくまでも日常食を大切にせよという大樹のアドバイス通り、普通のご飯を作り続けた。ある日曜日、サンマの炊き込みご飯を作った。食べきれなかった分を冷凍しようとして、弁当もいいかもしれないと純也は思いつき、翌日おにぎりにして持参した。コンビニでサラダと汁物を買い、自分のデスクに広げると、お弁当組会議室使ってるんで、よければどうぞと後輩社員に声をかけられた。彼女についていくと、会議室で社員たちが弁当を食べている。先輩後輩男女取り混ぜて6人いる。栗本さん、それ何おにぎり？先輩の女性が聞き、サンマご飯ですと答えると、おいしそう。サンマご飯って炊き込むんですか？それとも焼いたの混ぜ込むんですか？と去年入社した男性社員が聞く。すごく簡単なんだ。サンマの内臓を取って、説明しながら、純也はそれぞれの弁当に視線を走らせる。実にさまざまな弁当がある。唐揚げと卵焼きの正統派、丼弁当、汁なし担々麺風、スープジャーとハンバーガー。そのハンバーガーって手作り？つい聞いてしまう。バンズは買って、昨日の夕食のコールスローとお肉屋さんのメンチをこの場で挟むだけ。話したことのない男性社員が言う。弁当会も奥が深そうだな。ワクワクしていることに純也は気づく。それを見透かしたように、弁当は手抜きがコツです。絶対毎日作ろうと思うとしんどくなるから。丼弁当の女子が言う。 心得ます。純也が言うと弁当組に笑いが広がった。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ありがとうございました。ともかさんに角田光代さんの夕べの食卓よりようこそ料理会、
はい、
読んで今回も面白い作品でしたよね。で前半は振られちゃった。
そうなんですよ、
ね、お話
残念なお話
で、どうするんだろうなと思ったら、なんと料理にはまりました。
そうですよ、
ね、なかなかお料理も真剣にやってらっしゃる様子が、
ね、すごいですよ ね
手に取るように、
はい、
だからねすごい文章からにしみ出てきていて、上手だなと思いながら聞いてましたけれども、ともかさんもこれお読みになって何か感じられたことありますか？
私男性が料理するって、
はい、
今時の男性はね、だんだんね当たり前ですけど、もう正直羨ましいなと思いました。こんな方と一緒にね入れるなんて、
でもね世代あるのでしょうかね。私とともかさんもだいぶ世代が違うんですけど、ともかさんとこの今の、ね、この子たちもちょっと世代が違うってことですよね。
全く違いますよ ね。
でもね、私新入社員研修とかに行ってますと、毎年旬の22歳が
フレッシュマンですね
来てくれますよね、でお弁当の時間とかっていうのも、もちろん外食してもいいし、何か買ってきてもいいしっていうのが、自由なんですけど、その中でお弁当食べてる子もいるんです。教室の中で、お弁当食べてる子もいて、でなんかね、どんなお弁当なのかなと思ってちょっと
気になりますね
見たりしてた。すごくちゃんとしたお弁当だって。で男の子に、お母さんお料理上手なんですねって声かけたら、いえいえ僕です。
衝撃的
で女の子たちが固まって食べてるところは、なんか女の子の好きそうな可愛いお弁当なんですよね、でみんな自分で詰めてきたの、朝早いのにねって言ったら、全員 5,6 人いたんですけど、みんなママです
なあ、そうなんですね。なんじゃって言いたいですね。
そうなんですよ。で男の子たちは 2,3 人お弁当の子いましたけど、全員自分で作りましたとおっしゃってましたので、あ、そういう世代なんだ。
だったんですね。
ね、だからこの角田光代さんが書いてらっしゃることも、架空のことではないっていうことでしょうね。
私ちょっといいですか、皆さん質問して、サンマの炊き込みご飯って作ったことありますか？
ないです。
ないですよね。
ないです。もうそれ自体このな簡単だよ、内臓取って、いや全然簡単じゃない。
内臓取りたくない
と思って、ね。ないですよね。そう、すごく簡単なんだ。サンマの内臓を取ってで言い出していらっしゃるんですけど、いやいや そこからもう全然簡単じゃないですよね。
そう、本当になんか丼弁当は分かるなと思います。これはねやりますよね。
そうですよね。でも他の男性社員さんも出てきてますよね。このバンズは買ってとかって言ってらっしゃるので、他にも男の人でお弁当を持ってきてる人もいるっていうことですよね。
ですよ。
だから角田光代さんはすごくリサーチもされていて、若い男性がお弁当を自分で作ってらっしゃるということも知ってらっしゃる。
そうですよね。
ね、まあ、世代はどっちかというと私の方が近い、友果さんより私の方が角田光代さんお年は近いんだろうなと思うんですけど、ちゃんとそんなことも知ってらっしゃるっていうことですよね。確かに。
でも思うのは、料理そのものがね、オンとオフの切り替えスイッチになるっていうのはちょっと私分かりますね。
あ、本当ですか。
はい、
お仕事してらしてお帰りになってお料理作るときにちょっとリラックスできるなとかっていう感じですか。
それ逆ですね。私イライラするので仕事行く前に作ります。
わ、朝に。もっと偉いな。
偉いですか。
はい
帰ってきてちょっとこう余裕という気持ちの余裕があるので、ある程度仕込んでいく自分が好きみたいな、頑張った。
もうでも頑張り屋さんですもんね。いやいやいやいや、段取りもよくって、
いやそんなだからね、分からなくはないですね。
まあね、あの多分この彼は、うん、あのちゃんとオフとオフ切り替えながら楽しんでいらっしゃると思うんですけど、うん、私はご飯作るのがオフには うん、ならないな。ならない。
これすると仕事モードに入りますね。
もう逆にすごいイライラしてめちゃくちゃバタバタして作ってるんで。
あ、帰ってからですか。
はい、あ、それすごい嫌や。
じゃあね、行く前にしてください。
いや、もうそんなもん
それもそれで
絶対嫌
めっちゃ今嫌な顔しましたね。
絶対嫌です。もう行く時は違うことしない、
うん、
はい、
あ、そうなんですね、
うん、もうモードに入りまくって行くので。
なるほど。
まあ、帰ってきてリラックス、ね、した気持ちでっていうのは分かるんですけど、料理が嫌いです。
まあね、朝早いとあれです。余裕あるとね、ちょっと下ごしらえするのもいいかなと思うけど、彼の場合はちゃんとね、スポーツジムに行って帰りに商店街で食材買うって。
まあ、でも多分このね、あのお仕事してらした帰りに商店街で食材買うときにこうリラックスしてらっしゃるのかもしれません ね。
もうね、元カノにこのね情報を流したいですよね。復元したらいいよと、
ね、なので元カノの閉まったなということに、うん、なっているかもしれませんね。で、私ね、この小説の中ですごい、うん、あの感動したのが、はい、レシピ通りに作ればその料理ができるって、うん、ね、あの、はい、だからなんかみりんをないから、
そうですね、
あの
分かると思いますね。
無視したりしちゃいけないませんって、うんうん、これすごい分かりますね。
分かります、分かります、
ね、あのちゃんときっちり測ってやったら美味しい料理できますよね。なので、いかに自分がそのセンスがないかということもねすごいわかるんですけども、うん、でもね、私すごい思うんですけど、うん、このやったことない人がレシピ見てもその通りにできないと思います。
確かにそうですね、うん、
なのでこれちょっと いくらかこうあの料理に腕の覚えのある人は料理本作、うんうん、見て作ったらその通りにできましたっていうことですけど、うんうん、全くやったことない人多分料理本なんか見てもできないと思います、
ね。
はい、
この、ね、主人公栗本純也くんは何もできなかったのに、うん、めちゃくちゃ立派じゃないですか、ね、急成長ですよね。
そうなんです。
よっぽどハマったんですよこれは。
まあね、それもそうですし、うん、あの振られてすごい昇進しているところを料理が助けてくれたっていうね。
そうですよ、
こう料理に集中することで喪失感が、うん、あの半減したということなの で、ね、料理が、ね、うん、あの救ってくれたっていうようなお話でもあったかなと思います。でもね、ちょっと料理も頑張ろうかなと
思いますよね。このね短編集を読みながら思います。
これ読みながらね、ちょっと自分もちゃんとしようかなと、うん、あの
気持ちはね、
し
そうですね、
思いました。実行してるかどうかは、はい、はい、あいつです。ありがとうございます。今日はね、ようこそ料理会を友香さんに読んでいただきました、はい、どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリー、ありがとうございました。このね、彼女の、はい、あの別れの理由が先がないように思えるっていうの、うん、なかなかクールでいいな
と、ね、好きな人できたの方がまだいいですよね。
次だと思いましたけどね、まあ、だから彼のことあんま好きじゃなかったん
ですね。そうですね、結論は ね、
はい、ショックでございました、はい、このお料理シリーズはまだ続きますか。
まだ続きます。あ、楽しみです。もう少し続くのでお付き合いください。
ありがとうございます、はい、料理頑張ります。
はい、ありがとうございます。
はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。